ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮民です。前回に続いて選択理論を夫婦で実践している松山市の会社員岩崎優希さんへのインタビューをお送りします。今回は子育てでの実践についてお聞きします。
子育てでは前の上司世界の話ではあるんですけども、子どもの上司世界をやっぱり夫婦共通としてこう大事にしたいなっていうのは思っていて、例えば今娘は小学校5年生の女の子なんですけど、ハマってるのがトランプとかウノとかカードゲーム、
そういうのが楽しいと思える時期ありますよね、子供の頃、ね、
あれ何回やり続けてもやるのでそこまでかなと思うんですけども、彼女はすごくやりたい、なので夜寝る前にやりたいので、いろんな宿題を先に全部やって、で全部できたら何時から何時までやっていいみたいな。
それを家族でやりたいと思ってるわけだ。
そうなんです、みんなで一緒にやりたいって。
うわ、小学校5年生の女の子が、
はい、
まだまだ可愛いですね。
まだまだ可愛いんです。はい、
でそれを大事にしてあげてるわけ、は
い、そうですね、時間的に言うと、例えば夜の9時とか9時過ぎてやりたいって言われた時には、正直やっぱ寝る時間もあるので、もう今日はやめようとか寝ようって言ってしまいたくなるところはあるんですけど、例えばトランプ1回2回って10分15分でできるじゃないですか、
はいはい、
そうしたら1回でも2回でも9時半までだったらいいよって言って、みんなで時間を取るって言った時に、夫婦がそれって共有してないと、片方がいいって言っても、なんでそんなもんええやん、早寝かせんとって話になるケースあると思うんですけど、うちはやっぱお互いそこが共通で、あ、このちょっとの時間を彼女に向き合って、彼女の女子世界をこう満たしてあげることによって、彼女との5年後10年後いい関係を築きたいなっていう根底の思いに近づくなという、なんかそういう目線をちょっと心に思えるので、その時間を取るように意識してます。
素敵なパパとママ。なんか一般的にはもう遅いんだから早く寝なさいって言って強い口調で言っちゃって、
はい、
で娘も機嫌を損ねて、布団に入ってもきっとイライラして寝られなかったりとかよりも、機嫌よくやって気持ちよく寝てもらう方がずっといいですよね。
なんですけどね、気持ちが、ね、そういう気持ちが出ないわけではないですよ。出たとしても、それよりも今彼女の願望をっていう捉え方ができるのは選択理論のおかげかなと思ってですね、
はい
はい、
そして小学校5年生というと、
はい、
女の子はね、これからだんだんパパから離れていく時期かもしれないわけで、
はい、
今この時を大事にするってすごく素敵ですよね。
はい、
つなぎ止めてください。
はい
、はい、
でその一つではないんですけど、実は今度、人生で多分初めて、もしかしたら最後になるかもしれないなとちょっと思ってるんですけど、娘と2人で沖縄に旅行に行くんです。
小学校5年生の娘と岩崎さんパパ、
はい、
2人での旅行、
はい、
すごいな。
で本当は日程が合えば、息子であったりとか妻も一緒に行きたいなっていう気持ちはあったんですけど、どうしても試験の問題とかそういうので中学校になって合わないということで、で娘も行かない選択もあったんですけど、やっぱりさっき言った本当に娘と5年10年、20年大人になってもそういうことができたらいいなって気持ちは根底にあるので、あえてこう一緒に行こうっていう選択を娘が乗ってくれたので、やっぱりその時間をどう楽しむかっていうのを今計画を2人でどういうアクティビティをしようとか、美味しいものこういうの食べたいねとか、
いいな、
で、ああこういうのをすごく大事にしたいんだよなって思いながら今やってます。
今こういうことを大切にしたいなってちゃんと思えるっていうの、素敵ですね。息子さんが今中学校、
はい、
1年生、はい、
息子の話なんですけどね、ちょうどこの話を妻としてた時に気づきがあったんですけど、実はお恥ずかしながら息子との上質世界の共有っていうのがあまりできてなかったなっていうことにちょっと気づきました。で例えば今息子の上質世界に何があるかというと、野球の大谷選手、
メジャーリーガーの大谷翔平選手、
はい、もう毎日のキックが気になってて
ヒーローですよね。
そうです、やっぱり家に帰ると今日大谷選手どうやったって言ったりとか、自分で先に情報を見てたら、はい、ホームラン打ったよお父さん知ってるって嬉しそうに言ってくるんですね。でそんな時に、僕の中でニュース見たから知ってるよとか、まだ見てないとか、なんか今気づくと、なんか思ったほど向き合えてなかったり共感できてなかったなと、彼にとってはとってもすごい好きな話題、
反応が薄かったわけですね。
そうなんです。家に帰って仕事帰ってまあ言い訳ですけど、その状態でパッと聞いた時にパンと返して終わってた。それ以上広げることもなかった、もしくは自分が話題を振ることもなかったなと思ったんです。
まあパパにとって娘っていうのは異性なので、
はい、
でいつか離れそうな、
はい、
娘との関係をいい関係とかって意識できるけど、
はい、
男の子はね、はい、同性で、はい、なんかちょっともう分かり合ってるような感じになって、
はい、
薄くなるってなんとなく分かりますね。
ちょっとないがしろにというか、うんうん、言葉が難しいんですけど大切な存在ではあるんです。同じように
でも分かる。
でさらに例えば最近だと、中学校になったので携帯を与えたんですね。でやっぱり携帯も触るじゃないですか、いっぱい子供って
楽しいことがいっぱいですよ、携帯持つと。
でやっぱりまあ、ゲームをしたり LINE をしたりいろんなことをやっぱしだして、まあ、ある程度その時間とかいろんな中でこう自分たちで決めてはやってるんですけど、で、まあ、単純にまあでも長時間触ってたりゲームを長くしてたら、まあ、注意するわけじゃないですけどもうそろそろかなとかなんか言ってた自分がいた時に、この話をしてた時に、あ、彼の上質世界にまあ、例えば携帯のゲームが入ってるってなった時に僕そこに興味を持ってなかったなと思ったんです。で例えばじゃあそのゲームもどんなゲームやってるのって一緒に見てみたり、僕も別にゲーム全く嫌いではないのでハルキって言うんですけど、ハルキゲーム一緒にやってみようかとか教えてくれんってこうその彼のそのゲームに興味を持って関わるっていうことってしてなかったんですけど、あ、多分そういうことを今彼に寄り添ってできたら彼との関係はより多分良くなって、さっきも言った5年10年後の彼との関係になんか大きく違いがあるのに、さっき娘の話ではなんかできてたイメージが出たのに息子で、ああ、なんかないがしろにしてたなと。そんなことに今回こう出演させてもらうためにいろいろ2人でね洗濯理論とかそういう家のことを話してたら気づかせてもらえて、とってもありがとうという気持ちにちょっと反省するというか、これから改善していきたいなって思うことに気づかせてもらいました。
そう言っていただくと嬉しいですし、中学校1年生の男の子って言ったらこれから思春期で難しくなる年代なので、今気づけて本当良かったですよね。
そうなんです。
今月のゲストは夫婦で洗濯理論を学び実践されている松山市の会社員岩崎雄一さんでした。